ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、今日のテーマなんですけども、今日は、
今日のテーマは
じゃん、
これ、じゃん、免疫力をアップ。可愛いですねこれ、アンディさんの
免疫力。
今ねコロナとかですごくね健康が問題視されてますもんね。
そう、コロナに負けないためにはどうしたらよいのか、
なんかもしかして秘訣を知っているのではないでしょうか。
ズバリ免疫力を上げるしかないと思います。
そうですよね。でもそれって結構、
その学校をね、休校するとか、テレワークをするとかしても、人間のそのものが弱っていたら、コロナだけじゃなくて普通の風邪も引くじゃないですか。
そうですよね。
で、他にもいっぱいインフルエンザって存在してるじゃないですか。まあそういう免疫力を上げることが結局はコロナにも、
そうですよね、
こう戦っていけるということで、免疫力アップをテーマに、はい、今日は行きましょう。
いいですね。でも結構免疫力上げたいって言ってもなんか食べ物変えるとかですか、なんか他に、もしかしていい方法が
他にもありますという仮説です。
仮説を
紹介したいと思います、はい。今日まず、紹介するのは、
はい、
じゃん、猫背を直しましょう。
猫背ですか猫背ってそもそも直せるんですか。
猫背は直せます。
へ、
猫背を直す方法を、ちゃんとゲットしました。
教えていただけるんですね、
はい。
しかもこれもビデオなんで、
ちゃんとビジュアル的にお伝えできるということで。いい
ですね。でもそもそも猫背を直すことで免疫力って回復につながるんですかね。
まあ免疫っていうのはその血液のやっぱりこの健康さって大事じゃないですか。
そうです ね
血液を、まあ、なんていうかな、健全な形で循環させるには姿勢が悪いとダメと思いません？
あ、確かに、なんか曲がってると、なんか
詰まっちゃいます。
イメージですけど
血流が良くなくなるんです。
あ、そうです。
だから猫背が治ることで一つその、血行が良くなる、ということをちょっと、
はい、そうなんですね
と思います。
確かになんかそうですよね。なんかわかんない。どうやってやるんですか。
はい、前に習えっていう形をこう取ってもらって、手のひらを上にします。
上に、
で右左どっちでもいいんですけども、片方の手のひらを、
片方の手のひらを
こう反対側の手でこうギューッと押さえて引っ張る。
結構簡単じゃないですか。
でこれを
気持ちいい、
背筋を伸ばすこともイメージしながらどんどん引っ張って、でちょっと揺らす。そうすると、背筋がね伸びざるを得ないんですよ。
伸びざるを得ない。
これも反対をまたする
。これ両方なんですね。
両方やります。
どれぐらいの時間とかってあるんですか。
もう好きなだけ。どう、
好きなだけ。ざっくり。少なくとも効果あるんですかね。
あります、あります。
めちゃくちゃ気持ちいい、ここら辺が
ですよ、ね、
伸びてる感じ。背中にも、でもなんか引っ張られて、確かに背筋が
伸びてるでしょ。
なんかこれと同時に
腰からこう伸びてる感じで、これは
気持ちいい。
理屈を説明しますと、
ああ理屈まで、
人はこうなぜじゃあ猫背になるのか、
はい、
猫背になる理由は、この画像を見てもらったら分かるんですけどね、人ってねこうなんですかね、赤ん坊を抱くとか
、
丸太にしがみつくとかいうような形でここが丸くなるんですよ。腕がこう丸い状態、この丸い状態、コアラみたいな感じね。この丸い状態が続くとだんだんこうね背中が丸くなる、
確かに、
ことになる。
これ重いものを運んだりするからってことですかね。
現代だったらパソコンをしたりとかもそうですね。この前かがみになることが
確かに
猫背を誘発しちゃう。ということは このね手がこう丸くなってるでしょ、はい、丸みを逆ぞりしてあげるわけです。
あ、丸いですもんね。それを逆ぞりすることで、ね、
反対にこう反らしてストレッチをすると猫背が治らざるを得ないんです。
あ、背中がね引っ張られちゃうから。
人間のこの背骨の構造上100人が100人とも引っ張られます。
あ、本当ですか。
だからこれで治らない人は、まあ、タコ人間とか
柔らかすぎる人
ね、宇宙人かね。
だから治ってきて
くれる人類じゃないという話なんですよ、
この形。そうなんですね。
そうそう、これで背筋をこう伸ばしていこうという話で、これだったら例えば電車乗ってる時とかでもまあまあできるじゃないですか。これぐらいだったら
めちゃくちゃ簡単にできますよね。
ね、ちょっと待ち合い時間とかでもできるし、まあ、勉強に疲れてもちょっとこう
ストレッチで、
ストレッチ、このストレッチをすることで背筋がこう伸びて血行が良くなるという、実に結構なお話で
洗ってあげましょう皆さん
という、血行をね良くしましょう。
結構ね、はい。でも実際ここも気持ちいいし、うん、背中もなんか伸びてる感じがして。
伸びてますよ、
ね、しかもなんかね、うん、なんか本当にお金もかからず時間もかからず場所も取らないって本当に素晴らしい。そ
うそう、いいでしょ。意外と知られてないんですよこの方法。
アンディさん何でも知ってますね。
またまたまね情報をゲットしたので、ね、皆さんとこうシェアしましょう。
シェアして、もし、ね、周りの人に猫背で困ってるような方とかいらしたら、そうそう、ぜひこの方法を試して教えてあげてください。
で、その例えばよくこの番組で禅をテーマに話してたじゃないですか。禅もそのまずは姿勢を整えましょうというところから始まるんですよ。
ああ、じゃあこれも禅の
どこから来てる、まあ、その発想と思ってもらえたらいいかな。で、姿勢が整って今度はこう呼吸を整えましょう。
ああ、
腹式呼吸ね。
あ、腹式呼吸。
腹式呼吸できます？
今頑張って練習してます。
まあ、腹式呼吸の方法はまあ、ね、いろんなそのネットでも紹介されてるの で、 で、ね、あれですけども、まあ、姿勢を良くした上で腹式呼吸をすると、次はどうなるかというとだんだんこう心がこう穏やかになるというか、
あ、心が
リラックスしていって、ストレスがこうなんですかね、ストレスから解放される形になる。
酸素がやっぱり回るから血それこそ血流が良くなるとかにつながるんですかね。
そうそうそうそう。その免疫力もそのストレスがかかった状態だとやっぱり免疫力ってこう下がっていくの で、ね、免疫力を上げるには、姿勢と呼吸と、まあ、心の状態が大事だよ。これが本当にその禅と同じことを言ってるんですよ、実はね。禅のことなんですよね。
あ、そうなんですね。すごいなんか簡単やけど、でも結構みんなね、でき腹式呼吸とかもやった方がいいよと か、うん、なんか簡単やよって言うけど結構難しかった。意識しなかったら普通にね肺呼吸になってしまってると思うんで。
そうね、
皆さんでこれを機にそれこそね、今なんか出られなかったりとか遊びが制限されているからこそ、うん、ストレスってすごい皆さんのね心にかかってるのかなって。
そうですよね、うん、免疫力をアップさせるための、まあ、いろんな方法他にもあるのでまた来週以降ご紹介していきたいと思うんですけど、
はい、そんなにあるんですか、うん、もう楽しみですね、うん、ご期待を、
はい、でも今回のそのコロナのこといろいろちょっと考えるとこがあって、
はい、
現代人はいろんな乗り物に乗って世界中飛び回れるじゃないですか。
そうですね。
でも江戸時代の頃ってそんなに遠くに、まあ、行けない。
そうですね、
制度的にもその藩から勝手に出ちゃいけないとかで、元気な人だったら例えば坂本龍馬みたいな人だったらまあ日本中をこう動き回れる、
ね、
ああいう昔の人は多分現代人に比べてかなり免疫力があったと思います。でそういうかなり元気な人でしかその遠くへ行けなかったん だけど、
確かに
今の人はその免疫力がもう下がってしまって、実はその、ウイルスとかにもかかりやすいという人でも あのお金さえ払えば
そうですよ、ね、
飛行機乗って世界中行けてしまう、う
ん、赤ちゃんの時からね、おじいちゃんになっておばあさんになっても何歳でもできますもんね。
それがなんかちょっと考えなきゃいけないところなのかなと思って。
それこそ本当にね、なんかお金があれば何でもできるって、うん、本当にもっと大切なのって健康であったりとか問題がありますもんね。
今の人ってその例えば大学生なんかでも卒業旅行で
ヨーロッパ行っちゃうと
か、なんかありましたよね。
クラスターが。
でそのうーん、自分がその免疫力がね、そのウイルスとかに対してあるのかないのかを誰も知らないじゃないですか。
うん、そうですよね。
そういうのをね、こう知れるようなことができたらいいなと思って。
うん、
例えば事前にね、自分の免疫力を、まあ、数値化できるような検査キットがあって、で低い人は、あ、自分はちょっと海外旅行したらやばいかもと思ってこう控えるとか、まあ、強く免疫力ある人は、あ、自分はまあ大丈夫やから、まあ、用心して行こうかなとか、そういう判断ができる基準がね、なんかあれば、まあ、こんなこの不要不急の外出は控えてください、
確かに
ということにならなくても勝手に控えるじゃないですか。
でもコロナとかも本当に新型というか、もうか、もうできたから、ん、なんていうのか、急に現れたからこそ、そういうなんか検査キットがもともとあって、どれぐらい自分たちに免疫力があろうがなかろうとは、なんていうんですかね、防げなかったんじゃないですかね。
でも新型ってことは旧型があって、すでにコロナって旧型があるんですよ。
あ、
でコロナ以外にもいろんなインフルエンザがあるので、
たくさんありますね。
コロナだって今回は新型と言われますけども、はい、来年になったらまた新型の新型、
そうですよね、
次の年また新型の新型が生まれるかもしれないので、その自分の免疫力がそもそも高いのか低いのかっていうのをこう知る、
そういう
のが必要なのかなと。
それを知ったら、それこそがんとかね、
うん、
なんか普通の病気とか骨折とかね、そういうちょっと軽いと思われがちななんか病気とか怪我とかにも対応しやすくなりますもんね。
こういう考え方がその一般的に全然なんかまた広まってないので、その免疫力をまあなんか自覚しようみたいなところがちゃんとそのまあキャンペーンみたいな形で広まればいいのかなとは思うんですけどね。
マスクだけじゃもう防げないですもんね。マスクとか自粛だけじゃね。
マスクはね、まあ実際マスクはその人にうつさないためのものなの で、
ね、
あの弱い人はどんな形でも多分あの
うん、
受けてしまうと思います。
残念ながら、
まあ、そういう形で、
そうですね、
そろそろお時間になりましたので、お相手はアンディ菅野と
アニーでした。この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたしました。